ッチアップ、 キャッチアップ、
サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルのベースともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
今日も3人でやっていきます。
はい、
ということで今回はひたすらメール会です。
はい、
いっぱいメールを送っていただいてます。
うん、ありがとう。
早速、
うん、
いきます。
はい、
猫じゃらし、
ありがとう。
神々しい人たちのテーマについてですが、
お
皆さんに私自身が神なのか神以外なのか判断をしていただきたい
なんかローランドっぽい書き方してるけど
昔から私の行く先々でトラブルが多く、計画通りに行かないことが多々あります。
うん、
時間がなく急いでいた時にスーパーに行くと、数あるカートの中から取ったそのカートには前に使用された方の生産後にエコバッグにしまい損ねた商品が入りっぱなしで、店員さんを探して説明することになったり、新幹線で旅先に向かえば天候不良等で遅延は当たり前、居酒屋さんでロシアンたこ焼きを頼めばいつも私です。出先で急に雨が降って傘を買えばコンビニを出た瞬間に雨が止みます。通販で姿見を買ったらバリバリに鏡が割れて家に届きました。
悲しい。
道を歩いていてお財布の落とし物を見つけて交番に届ける行動を人生で 3,4 回しています。私と行動を共にする人に手間をかけさせてしまうことが多く、申し訳ないなと思いながら、もしかしたらこれは私が神だからなのではないかという結論に達してきました。自分の周りにいてくれる人のちょっとついてないなを受け持つ神、私がちょっとついてないを受け持つことで周りの人のちょっと幸せだなと思える瞬間が増えたのだとしたら、それはもう神の仕業なのではないでしょうか。もし私が神なのだとしたら、スキャンダルの皆さんのちょっとついてない瞬間をすべて受け取って、楽しい、幸せだと思える瞬間を目いっぱい増やしたいです。そして何より悲しい思いをして落ち込む私をいつも救ってくれるスキャンダルの皆さんは、いつだって私の神様です。ということです。
綺麗な文章だ。
神ですね。
神。神。なのかな、
優しいからなれる九州の神じゃない。
うん、本当にね、周りの人が幸せになる瞬間が増えてるんやとしたら本当に神だね。
うん、で自分にさ、そのロシアンルーレットとかさ、傘のこととかさ、うん、当たってもこういう風に受け止められる力があるから、
うん、
なんかいいよね、すごいよね。うん、
ポジティブ。
私が当たってよかったと思いながら、うん、そうそう、
当たっちゃったって楽しめてるから、
辛いやつを食べてくれてるってことね。
うん、そうね、あー、運がないって思うんじゃなくて、
そう、
それはポジティブで
神かもって思えるのは神だからなんだ。
うん、いい思考回路。
私たちのちょっと嫌なことは重いかもしれないよ4人分を受け持ってくれるの、4人分あるから
ね。うん、ついてないことね、ありますから。私たち
結構お店ね、前も言ったけど、お店の、ね、
お店を潰す神だから、うん、
いややな一番嫌やそれ
吸い取っていくからね
神々しい人たちが結構来てる今回。
うん、
いいですね。
でもお三方もあるでしょ。なんで私ついてない。
あれあれ、1日に2回鳥の糞に落ちてきたことある
それはすごいね。うん、すごい確率。ね、
うん、中学校の時帰り道、あの友達といつも帰り道の真ん中ぐらいで、あの談笑してたのよ、ずっと、ね、座り込んで足伸ばしておって、その足にちょうどヒットして、最初はもう、あん、もう切ったなみたいな、なんであったかいみたいな感じやったので拭き取って、でしばらく、もうしばらく話してたらまた同じ方の足に落ちてきた爆笑やった。
さすがに、それはそうだよな。
さすがに爆笑やった。
なんか僕の家だよって思ってたんかもしれないね。
なんかここです。
そこはトイレやったんかもしれんね。
かもしれ
ない、う
ん、なんか鳥キラキラしてるものを見たら海やと思って糞を落とすっていうの。だからなんか車とかのさ、うん、渋滞の列とかに、ね、 落としがちっていうの、うんうんうん、だから私の足多分光ってたんだよね。
神々しい足だった
んだよね。神々しい足だったんだよね。
そっか、
そうそうそう、あるな、ついてないことはな、
うん、
でもここまでねエピソードが出てくるっていうのは結構だから ね、
うんうん、確かに
猫じゃるしは神認定、
はい、神認定です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあ次、
はい、
ほうじ茶からです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
最近悩み事というか境界線を果たしてどこなんだろうと思うことがあってメールを送らせていただきました。
境界線の方か、
ね、うん、私には今お付き合いしている方がいるのですが、
うん、
よく言うと私の意見を受け入れてくれる穏やかな人、
うん、
悪く言うと自分の意見を言わない意思のない人、
うん、
確かに普段から滅多なことでは声を荒げることもなく穏やかな人柄で私の多少のわがままもゆる笑って許してくれるような平和な日常なのですが、遊びに出かけるときも行き先を決めるのはほぼ私の意見、二人で決めていきたい内容でもいつも最終決断は私になっています。
うん、
街を歩いていても基本彼は私の後ろをついてくるだけです。
うん、
意思を尊重してくれるという意味ではとてもありがたいのかもしれません。でもこれからもっと大事な決断をしていかなければいけない瞬間が増えていくであろう人生で、
うん、
私が母のようにどうするの、何を考えているのと声をかけタスクをこなしていかなければならないのかと思うと憂鬱になってしまいます。
うん、
優しさと無責任って紙一重だなと最近よく思います。
うん、
優しさの境界線って一体どこなのでしょうか。
うん、
そもそも相手の意見を全て受け入れることは優しさなのでしょうか。
うん、
相手が傷つかないように悲しまないように話し合いの場で最小限の意見しか言わないのが優しさなのでしょうか。
うん、
相手の気持ちもわからないこともないので否定はできないですが、自分の想像する優しさと与えてもらえる優しさにギャップがあると、優しさって一体何なんだろうと頭を悩ます日々です。皆さんぜひお知恵をお貸しください。うん、ペコリの顔をつけてくれる。うん、ありがとう。
なるほど、よくわかるな。
あるあるよな、
そうやね、
こういうテーマはね。
なんかちゃんと表現してよっていう気持ちにもなるよね。あまりにも全て任せっきりにされると寂しいっていうか、う
ん、やっぱ楽しい時間にしたいから、
うん、
お互い共有したいじゃん、好きなこととか、
ね、うん、
自分が何でテンション上がるかとか、うん、そういうのを自分からばっかり発信してると本当にいいのっていう気持ちにもなるし、
うん、やし、そのお母さんみたいって書いてたけどさ、うん、本当そういう気持ちになっちゃうよね。
うん、だから優しさはさ、その相手のことを考えた上での行動じゃん。
うん、
だから本当にそのほうじ茶が行きたいところ、絶対にほうじ茶が楽しいと思える場所に行こうっていう意思が あった上で、
うんうん、
こういう生き方をしてるんだったら優しさなのかもしれないけど、
うんうん、
もう全然どこでもいいよっていう感じなんだったら、あれよって思うな。
表現しろってなるよね。うん、いやだからその自分の意思もあって相手の話も聞ける、受け入れることもできるっていうやっぱセットじゃないと難しいと思うねんな。人に任せてばっかりが続いてしまうと、
そうね、
うん、
楽しくなくなっちゃうもんな。
そうやね、
うん、
なんか自分が先生じゃないしお母さんじゃないしリーダーじゃないしみたいな、なんか寂しさ孤独を感じてしまうと思うな。
うん、ツイッターにさ、何もしない人っていうのいるじゃん。
うんうんうん、
あそこまで行ってくれたらいいよ。
それのプロみたいなね。
もう何もしないプロが
うんうん、うん、
ぐらいの域に達してたら、うんうん、もうなんかそういう役割もなんかちょっと必要やと思うねん。うんうん、だからいいなって思うねんけど、確かになんか彼とかパートナーがこれだと辛いわ。
うん、辛いね。
なんかどこに行きたいとか何食べたいとかないのっていう、そのどうするの、何考えてるのっていうよりかは、なんでそうしてるのかを聞いてみたらいいんじゃないと思うけどね。
うん、
なんでそのいつも私が結構決めちゃってるけど、なんかそういう時どう思ってるのみたいな。
うん、
で、あ、いや全然なんかそのほうじ茶の行きたいところに行きたいって思うから決めてくれるのが嬉しいなっ って思ってるかもしれないし、いや本当になんか何でもよくてって思ってるかもしれないし、それは分かんないから、なんか前者だと思うけどね。
でもほうじ茶はさ、ちょっと意見も持ってほしいわけやん、うん、それを話した方がいいよね。
そうそう、だからなんかそれを聞いた上で、うん、あそうなんだっていうのもありつつ、じゃあなんか全然そのあなたの好きも共有したいから、うん、なんかもっと気になってるお店とか、なんか物事とか言ってくれていいよっていう感じで言ったらいいんじゃない、うん、言ってよみたいな感じじゃなくて、
そうね、次じゃあデート行こうってなった時に、あなたが行きたいところに今回は行きたいっていう話し方してみるとかはいいかもね、
うん、いつも私が決めてるじゃんみたいなことを言っちゃうとちょっと、ね、
確かに
気まずくなっちゃうかも、ね、うん、しんないから、なんかお互いで相談するみたいな感じで決めていくところから始めたらいいんじゃない思うけどな、ね、
アイディア出すしかない話し方をしてみる。でもすごいわかるわ本当に。
ほうじ茶のお誕生日の時とかにさ、
うん、
プランお任せするねって言ってみるとか。
そうねそうね、うん、
たまにはねプランニングをするという、
うん、
タスクがあれば、
うん、
お願いしてもいい、ね、って聞いてみてね、
ちょっとずつ、うん、なんか癖になっていけばいいよね。
そうやね、うん、
なんか本当にそのなんて言うんだろう、その彼はさ、その自分にも決めてほしいって思ってるって思ってないかもしれないよね、
うんうんうん、
ほうじ茶が行きたいとこが食べたいものがたくさんあって、なんかそれにこう付き合うことが大事なんだって思ってるかもしれないから、う
ん
う
ん、
い
やちゃんと話してみるのがやっぱいいよね、うん、
いいと
思う、お互いにね、うん、
ね
話そう、
うん、うん、
はい、
はい、じゃあ次いきます、
はい、
シロクジラさんありがとうございます。
ありがとう。
私には3年ほど片思いしている人がいます、うん、その人は大学の時に出会った年下の人で、うん、私と同じ性別です、
うん、
私が彼女に片思いをしている間に彼女には2回彼氏ができました、
うん、
今その2人目の彼氏とうまくいっているようで、うん、私はその2人の間に目音感が出てるのを察知してから、うん、もうこの人と自分がどうなりたいとか考えるのをやめようと決めました、
うん、
とはいえ私が彼女を好きな気持ちまで消えるわけではなく、かっこ消し方がわかりません、
うん、
私と彼女はお互いにお互いを尊重しながら家族と同じぐらい素を晒し合う友達関係を続けています、
うん、
そんな彼女と私ですが、彼女は関西、私は地元関西を離れて関東に住んでいるので頻繁には遊べません、
うん、
先日私が梅田で時間を持て余していた時に偶然彼女も梅田にいることが分かり会うことになりました、
うん、
さて私が待ち合わせ場所に行くと、そこには彼女と彼女の彼氏さんがいました、
うん、
2人はデート中だったのです。彼氏さんは私たちが仲良しなのを知っているので会ったらと言ってくれたようでした、
うん、
予想外に3人でお茶をすることになり、
うん、
彼女と彼氏さんが隣り合って座って、私は彼女の向かいに座りました、
うん、
私と彼女がしょうもないことで盛り上がったり裏紙に落書きをして遊んでいる間、彼氏さんは彼女の隣でずっとおとなしく眠っていました、
うん、
彼女はそんな彼の寝顔を察して私にいたずらっぽく笑いかけました、
うん、
私はその笑顔を見ただけで自分の中の感情が何もかもぐちゃぐちゃになった気分がしました、
うん、
別れ際並んで立つ2人に手を振って見送られて東京行きの新幹線に乗った途端涙が出てきてしばらく声を殺して泣きました、
うん、
その時は何の涙かわからなかったのですが、次の日もその次の日も泣いてから、ああこれは自分のことを惨めに思う涙だと思いました、
うん、
彼女に好きだと伝えれば彼女は配慮してくれて私が傷つく機会は減るかもしれません。でもそんな配慮、私は彼女との関係性の中に混ぜたくないのです。スキャンダルの皆さん、私は自分の意思で白でも黒でもないグレーのところで苦しみながらも行けるところまで行きたいと思っています。いつもスキャンダルの楽曲に皆さんの言葉に姿勢に力をもらっています。 これからもずっと応援させてくださいということです。
ありがとう。
ありがとう。
わあ、これ複雑な気持ちになる ね。みんな悪気ないんやろうけど。
そうだね、
全然悪気ないね、
うん、彼もね、
うん、
うわあ、すごい三角形ができてるな、
うん、切ないな、
ねえ、
うん、だから泣いちゃうぐらいその彼女のことを思ってるっていうのは確かやしね、
うん
うん、
でもなんか惨めだと思って泣かないでって、そんなことない、その気持ちが強かった分ね、どうしたらいいか分かんなくなっちゃったっていうのもあっただろうし、
うんうんうん、
なんかその思ってた分の涙だから、そんななんか惨めだって思わないでほしいな、うん、
自分で自分を寂しくさせないでほしいよね、うん、
人を好きになるって本当に素敵なことだから ね、
うん、
ね、3日間泣き続けられるぐらいの恋っていうのは、
ね、そうよ、
簡単にできるもんじゃないから、うんうん、いい時間だと思うけどね。
そう、
辛いけどさ、
うん、なんかさ、あのルミナスっていうアルバムに入ってる私たちっていう曲があるんやけど、うん、なんかまさにこういう気持ちなんかもこう一つ思い浮かべながら書いた歌詞で、
うんうん、
なんか名前がつかない関係性だったり、まあ、こういう状況だとその人と付き合うって今すぐ叶わないことだったりするやんか、
うん、
だけど自分がこんな気持ち、誰かを好きっていう気持ちが自分の中にあったりとか、なんかそれは苦しいんだけどめちゃくちゃ幸せなことでもあるやん、今友が話してくれたみたいな、うんうん、なんかそういうことって大人になったらそれすらも一つの形だし、いびつで苦しいけど幸せだよなって思うこともあったりして、うん、なんか大切に思える人がいるっていうこと自体が、
うん、
なんかそんなことを考えながら書いたから、なんか曲を聴いてちょっとでもこう心が落ち着く時間になったらいいなとも思った、
うん
うん、いや悩ましいよ ね
今はね。
そうね、
うん、
そうやな、
行けるとこまで行くって言ってるの。
そう、行きたいって思ってるって。
そっか。
でもやっぱ素をさらけ出してさ、こう特別な関係値で入れてるわけやから、うん、それはなくす必要もないと思うし、
うんうん、
今のその彼と彼女の2人のことも応援しながら、なんか特別なポジションでいられたら今はいいのかなって思う。
そうだね、うん、なんかきっとシロクジラにしか務まらないポジションだと思うから、
そうね、
なんかそれをすごく誇りに思っていいと思うし、
うん
うん、ね、なんかその今まで楽しかったって思う、なんだろう、こととか、まあ、これからもその楽しいやり取りがしていけたらいいんだろうなと思うから、
うん、
その楽しさだけを全然感じてたらいいんじゃないかなって思うし、
う
ん、
そうだね、うん、その大切な人を大切に思いながら、シロクジラも新しい世界にもちゃんと目を向けて、
うん、
なんか自分を楽しくさせる方法をいろんなところで見つけて、
ね、
生きていってほしいなってすごく思う、ね、
うん、
ありがとう、こんなに詳しく書いてくれて、
う
ん、
ありがとう。
また何かあったらいつでも送ってきてください、うん、
報告してください、
うん、
はい、いろいろでしたね今日は。
いろいろあるな、
神々しい人たちから始まり、境界線もあったし、恋愛相談もあったし、
うん、
全部長文だったね。
そうや ね、う
ん、たっぷり書いてくれて、うん、
あんまりそのラジオのメールでさ、ここまで長文なのって他のラジオであんま見たことないなと思う。確かに、うん、特殊じゃない私たちの
ラジオ、キャップの特徴かも ね、
うん、長文大歓迎、
はい、
一行も大歓迎、何でもありなので、
はい、はい、
引き続きたくさん、
短いのも大歓迎、
うん、短いのも大歓迎一行も大歓迎、
三行でも五行でも十行でも大歓迎、
大歓迎うん、ご相談は長くても OK、
全然大丈夫、
うん、何でもあり、
そう、何でもありなんです。
初めての人もね、たくさん送ってくださいね。
サイレントリスナーもお待ちしておりますよ。
あんたのことだからね、うん、待ってますね、
はい、
引き続きお待ちしております。
はい、
ルト。
エンディングの時間です。
はい、
11枚目のオリジナルアルバムルミナス絶賛発売中です。
はい、
そしてそのルミナスを引っ提げて全国ツアーもしております。
うん、
直近だと4月18日木曜日、茨城のミドライトハウスでのライブですね。
はい、
なんか今回は小さい箱も大きい箱も回るし、いろいろ見せ方が変わってるライブでもあるので、なんかもしお時間あればまだ5月末まで、あのライブツアーやってますので、なんかお近くで行けるとこあればぜひ見に来てほしいと思います。
はい、
そして5月24から26に行われる森道市場2024にも出ます。
はい、
私たちは26日に出演します。6月29、30に開催されるフローザフェスティバル2024にも出ます。私たちは30日に出演します。
はい、
そして7月13、14、15に開催されるラッキーフェス24にも出演します。
はい、
フェスいっぱい出ますので、はい、ぜひみんなで楽しく盛り上がれたらいいなと思います。
はい、はい、そして次回の更新は4月22日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックしてみてください。
以上、スキャンダルのキャッチアップをお送りしたのはスキャンダルのベースともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。